旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。さあ新村さん、今日はどんなお話ですか？
はい、今日はね、新年第2弾のお話になると思うんですけれども、
はい、
今日はね、考え方がこれからの時代に大切になるというお話ですね。まあ、テーマは考え方でね、こう選ばれる時代になるという話をしていきたいと思います。
どうしてこの話題を取り上げたのですか？
はい、これ実はですね、経営をコンサルタントの方がいらっしゃいまして、まあ、その方が、まあ、あの考え方、まあ、その方は思想という言い方もしていたんですけれども、
はい、
まあ、話をしていて、あ、なんかいい話だなと思って腑に落ちたんで、ただね、その方の話とあの私の理解がちょっと違うところもあると思いますんで、まあ、私なりに整理して皆さんにお伝えするという形を今回取っていきたいと思ってます。
年の初めにとてもいい話題ですね。
はい、なのでね、第2弾に持ってきましたので、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。
ありがとうございます。では内容はどんなことなんでしょうか？
はい、まあ、あのビジネスのね話ではあるのですが、まあ、特にね、経営者や起業家だけの話じゃなくて、まあ、会社員の方とか個人で仕事してる方、まあね、皆さん人生って経営されてますよね。だからまあ人生経営されている、だから全ての人にとって関係ある話だと思って聞いていただけたらいいなと思っています。
はい。
でね、最近なんか正しいことやってるんだけど、なぜかうまくいかないとか、成果が出てるのにどっか疲れてるって声よく聞くんですよね。でね、やり方が間違っていないんだけどね、手応えがない。この違和感は何なのかっていうところがね、今回、まあ、特にそれを感じてられる方にはこう考え方が大切っていうことがポイントになりますんで、最後までお聞きいただきたいと思います。
ありがとうございます。これ辛いですね。正しいことやってるのに何かうまくいかないってね。さあ、ではまず一つ目から教えていただけますか？
はい。まあ、今はね、その考え方とね、やり方っていうね、2本立てで聞いていただきたいんですけど、とにかく今ね、やり方っていうのは溢れてるんですね。で、まあ、例えばね、営業の方法だったり、話し方、SNS の運用だったり、仕事術、で、それに関して調べれば正解らしきものっていくらでも出てきますし、
はい。
まあ、私も活用してる AI ですね。
はい。
チャット GPT とかジェミニとかね、そういうものをもう本当に仕事でも活用されてる方がいると思うんですけど、何かこう、検索するとノウハウがね、出てくる、きますよね。こうすれば売れますとか、この順番で説明すれば納得すれますというんですけども、確かに、有効ですし、否定するつもりないんでしょ。私もすごく、その、ね、特に AI なんかツールとしては素晴らしいなと思っているんですけど、なんかみんなが同じように学んで同じように使い始めるとですね、どこに行っても似た説明とか似た言葉とか、似たような文章が出てくるなっていうのを最近感じてるんですね。で、結果としてね、違いがわからないっていう状態で生まれていまして、で、なんか、ね、やり方がこう出てくると、なんか、何が正しいのかってのもわかんなくなってくるんです。なんか自分の立ち位置がこうわからなくなってくるっていうことが今、時代に起きていまして、私なんかね、こう、事業の仕事していてね、相続問題なんか、扱ってるんですけれども、なんか相談来る相続人の方がものすごく、その AI 使って知識があるんですよね。先生が、実はこういうことこうですよねって言ってきて、私も知らないような解決方法を提案していくんですけれども、ただ、それは本当の話もあれば、何かこう、ここ違うんじゃないかなってところもいっぱいあって、誰かがそれを、ね、考え方が抜けているんですね。そのままやってしまうと、何かね、例えば、こう、相続で節税になる方法あるって言って、こう AI が教えてくれたものを、そのまま勝手に突き進んでしまうと、なんか税法に違反しちゃったりとか、逆に、節税を重視がするあまりに、不動産の分け方が変になって、相続人間にしこりが残って、ね、親族のこう相続が成功しなかったりってケースもあるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。で、考え方ですよね。例えば、相続っていうのは、こうね、人同士の感情の部分も大きいので、やり方だけにちょっとその感情理解とかコミュニケーションの部分から感じられるものっていうのが置き去りになっていってしまうんですね。はい。
ありがとうございます。さあ、じゃあ、どういうふうにしたらいいんでしょうかね。
はい。 で、逆になんかこう、お願いするときって、で、まあ、我々の専門家でもそうですし、ね、最近こう見てて、やっぱこう、成功してる人見てると、この人にお願いしたいってことで決めることってありませんか？人柄とかね、考
そう
え
で
方
す
で。
ね。
はい。ね、だから人はどうやって選んでるかっていうことなので、実は結構感覚的に選んでるケースって多いと思うんですね。うん。例えばね、病院選ぶときに、設備や実績調べたとしても、最後はこの先生に話をちゃんと聞いてくれそうだなっていうような感覚で決めた経験ってないですか？うん。
ありますね。
はい。なんか仕事をお願いするなら、この人なら誠実に対応してくれそうだとか、理由でね、選んだことってあるかと思うんですけれども、このね、なんとなく安心できるっていう感覚の正体っていうのは、その人の考え方や姿勢だと思うんですよね。うん。で、なんか
そ
こう、
うなん
ホーム
で
ペー
す
ジや、
ね。
うん、情報見ても、考え方や姿勢をこう書かれてる方って結構魅力的ですね。あ、この人こんな人なんだってわかりますよね。逆に
そうで
本
す
当に知識だ
ね。
けで書かれちゃうと、あ、この人どんな人なのかなって考えることってないですか？ う
そうです
ん。
ね。でもなんか、こう考え方っていうとなんか、立派じゃないといけないのかななんていうことも思ったりするんですけど、
そうなんですよね。だからこう考え方、ね、まあ私聞いた時思想って話だったらなんだか大きな話だなと思ったんですけど、まあその考え方って立派な理念ではないっていうことなんですね。まあ哲学でもなくて、ちょっと日常的なものなんですよね。例えば、問い合わせが来た時にですね、すぐに契約の話に入るのか、まず相手の状況を聞くのか、うん、自分にとって少し面倒な質問に丁寧に答えるのか、最低限するのか。うん。もう一つ行くと、専門外のことをね、分かったふりをするのか、正直に別の専門家に聞いた方がいいのかって誠実に伝えるのか。だからこうしたその人の判断の積み重ねっていうのはその人の考え方を作ってると思うんですよね。
そうなんです
うん、だから
ね。
まあ、寄り添ってくれそうだなっていうその考え方ですね。だから立派な哲学や理念ではないということです。はい。
そうなんですね。でもその考え方ってわかるんですかね？こう見えるんですかね？
そうですね。まあ、私から見ると、隠そうとしても自然と滲み出てくるかなっていうところですよね。
そうう
ん。
ですか。
はい。で、まあ私がそのね、判断するときに、忙しいときほどその人の本質が出るかなっていうのは、感じてるところなんですよ。はい。ね、余裕がないときに対応が雑になるのか、ね、それも余裕がないなりに一言なんかね、ね、今はちょっと大変なんでとかね、少し短くお話しするととか言って対応するのか、トラブルが起きたときにね、責任をなんかもうね、一点張りで避けるのか、向き合うのか、うん、こうした場面でね、その考え方ってはっきりと現れると思うんですよね。で、逆に、その余裕がない時にほどは、そのね、その方に無意識のうちにこの人信頼できるかどうかなっていうのを感じ取る場面って多いと思うんですね。は
まあ、これはちょっと自分を顧みる感じになりますね。
い。はい。
じゃあ考え方がある方っていうのは、仕事で言うと、どんな感じになるんでしょうかね。
考え方のある人はね、まあ私の周り見てると、私もそのように心がけてるんですけど、仕事で迷いにくいという部分があります。
そうなんですね。
はい。なんかね、仕事でこう判断するときに比較的不分数なんですね。そう。なぜなら自分は何を大切にする人間か、何を大切にしている価値観を持っているかって基準があるんですね。はい。うん。まあ例えばの話をね、今日はちょっと上げていくこと多いと思うんですけれども、短期的な利益よりも、まあ、長く続く関係を大切にすると決めている人って、多少条件が良くても無理な仕事って断れるんですね。はい。目の前にね、あるものではなくて、その長く続く関係を大切にすると大きな視点で見てるからですよね。うん。で、逆にこの基準がないと毎回悩むんですよね。あと、周りがやってるから自分もやる。うん。今はそこが正解だと思うから合わせる。だからね、その繰り返しで知らず知らずのうちにその人を疲れさせてくるんですよね。人に合わせるってなってしまうとですね。はい。
確かにそうですね。
ええ。
他に、新村さんが感じられていることはございますか？
これ実は昔の修行時代の私がそうだったんですけども、
はい。
頑張ってる人ほど疲れるっていう話なんですね、次。はい。阿部さん、頑張ってて疲れることってありましたか？若い時、どうでしょ
若い時は頑張ってても疲れなかったです。
う？あ、逆に疲れなかったですね。
逆に疲れなかったですが、どうしてこんなにやってるのにっていう、先ほど成果が出ないんだろうとか、そういう点では疲れが出ていたかもしれません。
あ、なるほど。ね、だから体力的なものではなくて、ね、その結果がね、伴ってこないかなって部分ですかね。はい。まあなんか、結構若い時って自分のあり方ってわからなかったりするので、整理してないままにね、まあ量をこなしたりとか、ね、長時間働いてみたりとか、ね、まあ、体力あるのでね、ね、まだね、こう、若い時の方が自由な時間多いから、まあやり方だけ増やしてることが原因なのかなって部分はありますね。成果を出さなければいけないとか、失敗してはいけないって思いだけで働いてると不安が付きまとってくるんですね。で、私もね、やっぱり失敗したくないなって。まあね、専門家って未熟だと知らないことの方がたくさんあるので、はい。でもみんなそこを取ってくるわけですよね。だから自分はこういう姿勢で仕事したいっていう軸があると、多少うまくいかなくても戻ってくる場所があるかなっていうふうに感じますね。
いや、素敵なお話だと思います。そう、続いてはいかがでしょうか。
で、なんかこれまで、まあ、ビジネスセミナーとか成功している方がよくおっしゃってたことが、自分のストーリーを作りましょうっていうことを言ってたんですね。作って語るということですね。だその人がストーリー語ることによってどんな人なのかなっていうところ。まあ、これは今でも大切なんですけど、まあ、今は日々の選択、時代が早くなってきているので、ストーリーもどんどん変わってくるというところになっているので、過去を語るよりも、今どんな行動をしているか、未来に向かって何をしているか、やっていることと思っていることが一致しているのか、その一致っていうのが結構重要になってきてますね。過去じゃなくてね。はい。
そうなんですね。そう、一致するとどんないいことがあるんでしょうか。
一致すると、よりその、なんかこう話していることが伝わるっていうことが大きいですよね。
じゃあさっきおっしゃっていた、この信頼してもらえるとか、
はい。
そういうことが起こってくるってことなんですかね。
そうですね。この人ブレない人だなとかですね。あ、本当考え方がしっかりしているなってことが伝わるのは結構重要かなというところですね。その人選ぶ基準が高くなるということですかね。
ありがとうございます。他にはいかがですか？
で、まあ集客や成果の話って過去にね、なんかのこういろいろポジショニングとかブランディングみたいな話たくさんしてきましたけど、まあこういう相談っていっぱい受けるんですよね。ね、人が集まらない、選ばれないって相談を受けることあるんですけど、多くの人は、やり方以前の問題があってですね、それは誰とどんな関係をどこでどのように築きたいのかなってことが曖昧なんですよね。だからこれはなんか、誰でもいいから来てください。何でもできますって人よくいらっしゃいませんか？仕事やってて何でも相談
ああ、
で
そう
も。
ですね。
はい。だんだんね、それしんどくなってきちゃうんですよ。本当に何でも相談が来ちゃうんで。逆に、こういう人に役に立ちたいという思想があると、行動も、言葉も整ってくるって感じになってくるんですね。
なんか、すごい、こう、まず、整えましょうって感じですね。
そうですね。はい。
続いてはいかがでしょうか。
はい。で、あとね、考え方をね、言葉にするということが重要ですね。はい。なんか心の中に留めてる人って結構いらっしゃったりするんですよね。なんかね、こう、今までの実績だったり、ね、業界ナンバーワンだったりとか、そういうことって言う人いるんだけど、なんかね、心の中に自分はこう思ってるんだっていうのを避けてる人って結構いらっしゃると思うんですけども、なんかこんなこと言ったらかっこ悪いかなとかと思ってる人結構いらっしゃったりするんですよね。こういう考えで仕事してるとか言って。逆に自分をさらけ出すことによって、何かこう弱い自分とか、なんかイメージと、自分のイメージの中で、与えたくないで自分って、実はそれ人が求めてるものかもしれないんですけれども、そういう部分をね、出してみるってことが非常に重要なんですよね。そうするとなんかこう、飾らずに仕事ができてくるというか、はい。
楽になりそうですね。
そうですね。だからよくにこう、人気のあるアーティストさんなんかでね、こう、哲学なんて語ってったら、やっぱり独特な方多いじゃないですか。 でも、それにね、たがわない、人気があると言いますか。はい。そこは魅力と言いますかね。そんな形になるかなっていうのは思いますよね。
ありがとうございます。さあ、続いてはいかがでしょうか。
はい。で、これ、まとめ的にすごく重要なんですけど、
はい。
考え方がはっきりしてる人っていうのはね、紹介されやすくなると思うんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。あの人はこういう考えで仕事してる人だよっていうね、周りが説明しやすいと思うんですね。はい。で、これ、このレベルまで来ると無理に売り込まなくても自然に信頼や紹介が広がってくるという形ですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。ですね。まあ、これからの時代ね、技術やね、また AI も、なんかどんどん進化してきて、情報も平等になってくるんですけど、だからこそ選ばれる人っていうのは、どんな考え方で働いて生きているかっていうのは伝わる人かなっていうふうに思っています。
さあ、それでは皆様に最後にお伝えするとすれば、どんなことですか？
はい。じゃあね、聞いてるリスナーの皆様にね、聞いてみたいんですけれども、ね、あなたはどんな考えで日々の仕事や選択していますか？その答えを自分の言葉で語れるでしょうか？ビジネスは今、ね、人生そのものもやり方からあり方、考え方の時代に変わってきてると思いますので、何か今日のね、放送を聞いていただきまして、ぜひ自分のね、考え方を見直してみてはいかがかなと思いますね。まあ本当に新年入ってですね、やる気が高くなっているところでやられるのがいいと思いましたので今日話してみました。
ありがとうございます。考え方で選ばれる時代へ。2026年のこの第2弾ということで素敵なテーマでした。二村さん、ありがとうございます。さあ、二村さんの情報は番組の説明欄のところに記載してありますので、そちらからご覧ください。ご意見やメッセージもお待ちしております。それでは皆さん、次回も楽しみにしていてくださいね。二村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。